Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは建築家の隈研吾さん。著書自然な建築を踏まえつつ、自然な建築とはいかなるものなのか、そして日本を代表する建築家隈さんの建築観に迫ってまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
隈研吾。隈研吾建築都市設計事務所代表、慶應義塾大学理工学部教授。1954年神奈川県生まれ。東京大学大学院建築学専攻修了。コロンビア大学建築都市計画学科客員研究員を経て、1990年隈研吾建築都市設計事務所設立。著書多数。最新刊は岩波新書から出版の自然な建築。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは建築家の隈研吾さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岩波新書から著書、自然な建築が出版となっております。この本では隈さんの、自然な素材を使った建築への取り組みとともに、隈さんの自然な建築への思いが綴られているわけなんですが、まずいきなりざっくりした質問で恐縮なんですけど、その自然な建築っていうのはどういう建築なんですか？
僕は一個の植物っていうか木みたいな建築をイメージしていて、でそれはしっかりとその場所に根が生えているっていう感じなんですよね。
ほうほうほう。
でその場所の材料を使うとか、その場所に住んでる職人さんたちと一緒に仕事をするとか、でそういうことによってその場所にしっかり馴染んでて、そこに昔から生えてる木みたいなイメージの建築ができれば、そういうのが僕にとっての自然の建築なんですね。
野菜の世界なんかで地産地消なんてことはよく最近聞かれますけども、まさにその建築版というような感じ。
そうそう。で建築っていうのはね、今まではどっかの工業材料を持ってきて、トラックで輸送してきて、でコンクリートすらもやっぱりどっかから持ってきた砂とかセメントで作るわけだから、その場所で作ったものなんとか関係なくて作るもんだったじゃないですか。でもね、昔の建築っていうのはそれこそ野菜の地産地消と同じように、その場所の水を吸って、その場所の肥料で、その場所の太陽を浴びて育ってきたわけだから、昔の大工の建築っていうのはそれが理想だとしてたわけですよね。で大工は最高の材料っていうのは裏山の材料だって言ってたぐらいだからでそれをね、もう一回現代に復活できないかなっていうのが、
そうすると歴史上を見ていくと、かつてはそれが当たり前だったスタイル、でも最近現代になってくると、それは当たり前ではないスタイルになってきたという感覚。
そう、もう当たり前の一番反対の、一番実は贅沢なのが、その場所で作る地産地消の建築になったのかもしれない。
なるほどなるほど。ちなみにその建物、建築物を作る素材としては、その人類の歴史上どういう変遷を起きてるもんなんですかね。
そもそも輸送っていうのは難しかったから、建築も地産地消だったわけですよね。でその場の木を使う、でもギリシャなんかはあっという間に全部木を使い果たしちゃって、萩山になっちゃったから、それで木の代わりに石を使って、でギリシャの神殿なんていうのは石だったわけですけど、でも石って言っても遠くから石運んでくるの大変だから、基本的には裏山の石だったわけですよ。
じゃあそれも地産地消だったわけですね。
でもそれが一番大きく変わったのは20世紀になって、コンクリート鉄っていうのが建築の主な材料になって、でコンクリート鉄で作ると一番建築が簡単に、それから大空間が作れるからっていうんで、でコンクリート鉄っていうのは地産地消は難しいわけですよね。
そうですね。そこでいつも鉄があるとは限らないし
そうそうい
う話ですもんね。
でそれで地産地消が大きく崩れてきて、建築っていうのはどっかから持ってきて作る工業製品みたいなものだ なるほど。建築がやっぱ建築から工業製品になっちゃったんですよね。
かつてはそこにあるものを使って作り上げるものだったのが、うんうん、それがもう工場とかで作るのと同じようなスタイル。
同じになった。
うん、それが今の時代にこうつながってきてるということですが、うん、そうすると逆にだから今その地産地消みたいなのがまたある意味贅沢なものとして取り上げられるようになってきてるということですが、うん、その熊さんご自身はいつ頃からどうしてその自然な建築、その根が生えてるような木のようなイメージのものというふうにお考えになってきてるんですか。
1990年代の頭にバブルの崩壊っていうのがあって、僕事務所始めたのは80年代なんですけど、突然建築の景気が悪くなって仕事がなくなったんですよね、うん、それ で結構地方を旅してるうちに、まあ、地方からちっちゃなとこ町とか地方の友達から仕事を頼まれて、うん、小さな建築を地元の職人とこうコツコツゆっくり作るみたいな仕事をいくつかやったんですね、
はい、
そしたらね80年代に東京でやってた仕事より全然面白いわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。そのバブル期にやってた。
そう、バブル期にやってた仕事っていうのは、うん、まあ材料も結局はコンクリートと鉄とガラスを組み合わせるしかないとか、うん、まあ床面積を少しでも多く取るとか、うん、まあそういうその資本主義の制約がいっぱいあるわけで、うん、そういう建築ってね、限界があるなと思ってたらば、うん、地方に行って地元の職人さんと地元の素材作ってやるっていうと、なんか突然ね世界が何倍とか何十倍に広がったような気がして、仕事が楽しくなったんですね。だこんなやり方あったんだ建築でっていうふうに思って、それでその世界にこうのめり込んでいって、うんうん、90年代の半ばからそういう仕事をしていったらばどんどん面白くなったって感じですかね。
なるほど。じゃあその、まあ、バブルが弾けてそのカウンターという感じで、まあ、図らずも目覚めていったというような感覚なんですかね。
だからね、バブルが弾けてやっぱ不景気っていいことあるなと思ってね不景気がなければあの東京で同じようにコンクリートと鉄で作ってたかもしれないし ね、
そうですよね。
不景気のおかげで ああいうところとああいう人と巡り合えたわけですから、
まあ、でもそういう自然なその目覚めた自然な建築というスタイルは、まあ、もちろん長所短所あると思うんですけど、うん、いいところ悪いところ、まずいいところっていうのはどういうところなんでしょうね。
いいところはね、うん、そもそも地元の素材だからなんか周りの環境には合いますね。
あーは
ーはー、なんかしっくり溶けた感じになる。
なるほど、
うん、違和感ない建築ができる、はい、なんか新しい建築って必ずなんか、うん、新しいのできた魚っていう、こう違和感があるんだけど、ーはーはー、それがなくて最初から馴染んだような建築ができるっていうのはあるし、うん
はい、
それから地元の産業にとっても地元の木使うとか地元の和紙使うとか、うん、地元の石使うと地元の産業も元気になるし、
うんうん、
地元の人もね自分のとこの町のもので作れるったらやる気が違うんですよね。
よそもんじゃない、
うん、よそもんじゃないって言って、じゃあちょっと安くしますよみたいな感じになるわけで
なるほど。じゃあいい意味、もういろんな意味でこういい循環が
いい循環が生まれてね、
うん、でも逆にその短所というかデメリットというの
は、デメリットはね、はい、自然素材って工業 製品との違いは色が変わったりとかね、
うん、
例えばひび割れがしたりとかね、和紙だったらちょっと毛羽立ってきちゃったりとか、そういうふうにこう人が使っているうちに変わってくるわけですよ。でこれをねこう欠点と捉えるとね、すぐもう2年で色が変わるじゃねえかみたいなことになるんだけど、うんうんうん、でも僕はねやっぱそれをね長所って捉えたいと思うんですね。やっぱ色が変わるのはやっぱよりその人間が使ってでその人間に馴染んできた証拠なわけだから、
うんうんうん、
それでかえって良くなったんじゃないですかっていうふうに持ってきたわけ。
おーほ
う
ほ
う。でそういう説明をするんですね、うんうん、でそれで分かってくれた人が僕に頼んでくるんだよね
なるほど。それ破れちゃったらダメじゃないか、張り替えなきゃいけないんじゃないかっていう、そこだとちょっと折り合いつかない感じになっちゃうんですね。それはいわゆるイコール劣化ではなく、
そう劣化じゃなくてさ、うん、量化してるんですね。
量化してる。そうか。じゃあまあいわゆるその一見デメリットなとこも実はメリットに転換できる、そういう部分でもあるわけ。
うん。なんか日本人ってねやっぱそういうね、うん、こう馴染んでくるとかいうものを理解する感性を持ってたと思うんだよね。
まあ確かにね、そのこう例えばいぶし銀とかなんかそういう、ね、そうそう色合いがこう、ね、うん、くすんできて弱くなるみたいな部分ありますよね、う
ん、わびさびなんてそれそのものだしね、
うんうんうん、
わびてくる錆びてくるっていうのはそういうその劣化そのものをわびてとか錆びとか言って評価してたわけだから ね、
まあ、日本人のメンタリティにも非常にマッチするというような部分、
ね、うん、そうですね、
うんうんうんうん、ということはその、まあ いい面もあり、そして、まあ、一見悪い面もある中ででもそれもいい面に持っていけるという自然建築、うんうん、 それを、まあ、熊さんご自身はこれからもどんどん追求し続けていきたいというふうに思われてると思うんですけど、
うん
うん、それはなぜそこまでこう追求していきたいんですかね。
そうね、やっぱ大きな流れでいくとそういうものってどんどんどんどん失われてるわけですよね。
あーはーはー。
そういうその素材の良さなんかを理解する人は増えてるんだけど、うん、それを建築を作るシステムっていうのはやっぱり急には変われないから、20世紀流の、まあ、コンクリート鉄の建築がやっぱり どんどん世界に広がっていってるわけですよね、
うんうん、
で例えばアジアでも中国なんか見て もうそういう建築が奥地の方までどんどんどんどん広がってるわけだから、
うんうん、
もともと地産地消的な建築っていうのが失われる流れっていうのは、うん、もうどんどん加速してるって言ってもいいわけですね、
うんうんうん、
だからそういう流れに何か歯止めをかけたいっていう思いがあって、
それは流れが急であるからこそちょっと、まあ、抗っとかなきゃいけないというような感覚なんですかね。
そうですね。
でもやっぱりその自然な建築っていうのがどうしてもやっぱ必要であるという感覚が肝にあるという部分ですか。
自分がまずそういう建築の中にいないと落ち着けないし、自分が気持ちよくなれないから、
うんうん、
でそれは自分の身体っていうものがね、そういうものを求めてるんだと思うんですね。そういうものがなんか失われてくると人間の心も変わってくるし、
うんうん、
なんか社会ももっとギスギスしたものになってくるし、
うん、
建築って社会の基本だから、自然な建築ってものは自然な、もう少し緩やかなゆったりとした社会を作るんじゃないかと思うんですね。
うん、だからこそそれは守らなきゃいけないし、
うん、
抵抗しなきゃいけない、その、うん、反自然な方に行く流れを少しでも止めなきゃいけないという感覚。
うん、そうですね。
Let's get knowledge with fun.
さて、この本の中に登場する、まあ、素材としては水、石、竹、土、和紙と、まあ、さらには自然そのものも、まあ、その素材として使われているような感覚もありますが、特に熊さんの心に残るというか、自然素材を使ったプロジェクト、これは特に印象的だなというのはどれになりますかね。
まあ、例えば竹の建物とかね。
はい。
苦労も多いんですよ、自然素材使うっていうのはね。
そうですね。うん、だからまあ苦労の方がかなり多いかなっていう感覚もありますね。
は
い。
だから竹なんていうのはね、うん、なんで竹ってこんな竹林があるのに建築にあんまり使われないかっていうと、
うん、
竹は割れちゃうからなわけですよ、
うんうん。
で、割れちゃうから柱にも使えない。で、まあ、床柱にちょっと飾りで使うとかね、うん、そういう使い方しかされてこなかったんだけど、逆に僕らはね、割れちゃっても使える竹の柱を作ろうって考えて、
うんうんうん、
竹のね、節を全部ドリルで抜いちゃって、
はい、
竹割らないでね、うんうん、でその中にコンクリートと鉄を流し込んで、
うん、
竹の柱を作ってそれで建築作る、
うん、あ、それをもう柱として使える、
それも、
うん、
でそれは中にコンクリート鉄が入ってるから、万が一竹がその将来割れたとしても、
うんうん、
強度には関係ない、
うんうんうん、
でそういうことをね、エンジニアと考えて、うん、実験したらね、大工さんは竹の節なんか綺麗に節だけ抜いちゃうのができるわけね。で、見事な竹の柱ができてね、
うんうん、
それで建築作って、それで外壁も全部竹を並べてって、
うん、
まあ、竹の内側にはガラスとかコンクリートがそこはあるんだけど、そうやって基本的には竹林の中で暮らしてるみたいな家ができたんですね。
うんうんうん、
で、これはね、まあ、2年ぐらいかかっていろいろ試行錯誤してやっと出来上がったんだけど、
うんうん、
まあ、今となってみるとその試行錯誤も楽しい思い出になりますね。
なるほど。竹の話だと波及してて、中国でもそれが使われるようになるというような、
そうそう、
ね、ことになって、うん、これも非常にこうスリリングな話ですよね。
うん、いや最初はね、
うん、
中国って香港の超高層ビルなんかも竹足場で今でも作ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから竹使うのは彼ら抵抗ないかと思ったらいや、あれはね、もうすぐに腐る足場だからいいんでね、本、うん、ちゃんの建築なんか自分たち竹使ったことないっていうわけですよ、
はい、
それでね、そんなもう工事したくないって言われるわけですよ、うん、でね、こっちはね、もう工事したくないって言われたらね困っちゃうからね、もうあの手この手でね、いやもう日本はね、竹をみんな使って竹を大事にしてるんだって言ったら言ってねでそしたらね、いや日本がそんな風に竹を普通に使ってるんだったら普通じゃ日本でもないんだけどだからじゃあ俺たちもじゃあ頑張るかって言って、
うんうん、
向こうがやっぱその気になってくれないとね、こういう自然な建築って実現しないから、
うんうん、
まずどうやってその気にさせるか、
うんうんうんうん、
で中国はすごくうまくいってね、 彼らはね、その気になったらね、もう仕事早いわけですよね。
もう焚きつければ、
焚きつければ
どんどん燃えちゃう。
どんどん燃えちゃう。
そうですか。本当ね、でもそのなんか現場の人たちとの丁々発止のやりとりみたいなのもね、なかなかこう、面白いんですけど、でも本当にね、それが出来上がっていくんだなっていうのがね、すごくこう、エキサイティングな、ね、内容になってますよね、これね。
自分でもね、できないと思ってたことができることもある。あるきっかけを作ってね、焚きつけてやるとね、もの作りの人間ってね、こっちが想像していた以上に頑張ったり、想像していた以上に美しいものを作ってくれたりするわけよね。だからそれは彼らをやる気させて、彼らがやっぱり誇れるものを作る。彼らはね、やっぱり自分が誇れるものを作るためには、普通以上に頑張っちゃってくれる人たちなんですよね。
じゃあね、本当にポテンシャルがすごいものを持っていて、
そうそうい
うことなんですね。
だからこれがね、普通の工業製品と違うところで、工業製品ってのはやっぱ図面通りのものしかできなくて、それ以上のものって出来上がってこないんだけど、こういう手作りのものってね、図面以上のものができちゃうんですよね。
その振幅というか振れ幅がかなり大きい。
かなり大きい。なんかこっちがびっくりしちゃってここまでやっちゃったのみたいな感じでね。
そうか。じゃあある意味出来上がってもうびっくりぐらいの、
そういうことはよくありますね。
でも、今回ね、この本の中でもいろんな素材が紹介されてますけども、この先、これからもどんどん使っていきたいなというような素材っていうのは、竹なんかも多分そうだと思うんですけど、他にどんなものがありますかね。
竹ではね、竹のことをいろいろ調べてるうち、南米のね、グアドゥアっていうね、竹があるってことを教わってね。
グアドゥア。
グアドゥア。で、これはね、コロンビアとかコスタリカの高原の竹なんですけど、簡単に言うとね、割れない竹なんですよ。
割れない竹、なんで割れない？
それはね、竹って外の皮と内の皮が基本的に組織が違うから、その差で割れちゃうらしいのね、乾燥したりすると。
ああ、なるほど。膨張率とかが違って、
膨張率とかが違って、で、そのグアドはね、全部均一の組織でできてるから、
中も外も、
中も外も、だから乾燥しても割れないし、肉厚がね、めちゃめちゃこう厚いわけ。
はあ。
要するに竹をパイプとして見ると、パイプの、できてる材料の厚みが厚くて、なんかね、計算結果によると竹と鉄の間ぐらいの数値が出る。
むちゃむちゃ強いじゃないですか。
あんなね、自然な素材なのに鉄と竹の中間の数値が出るっていうぐらい恐ろしい素材で、
それが中南米にあって、
中南米にあってね、でそれで現地で教会作ってる人とかもいるわけ。でこれはね、やっぱそれを日本に持ってきたらば、値段なんか知れてるんですね。でこれは面白い建築ができる。そしたらば竹の中にコンクリート鉄詰めるなんて手間を入れなくても、そのまま柱になっちゃうわけだから、それをね、今挑戦してるんですよ。
じゃあ竹、すごい強い竹があって、それじゃあまだほとんどその建築としては使われてないような素材、
地元で使われてるだけね。
じゃあそれがね、日本で、ほとんど本邦初公開状態。
そうですね。
じゃあ今後それがいろんなところで使われる
可能性はあるしね。
他の素材としてはどうですか？
他にはね、アドベってね、多分聞いて、皆さん聞かれたことないと思うけど、日干しレンガ。レンガって言うけど、実は土に、水かけてぐちゃぐちゃにして、藁とか混ぜて、干しとくだけなんですよ、
アフリカなんかで。
アフリカなんかで、だから砂漠の民がね、もう材料がもう石も木も何も手に入らないところが、人が自分のところの地面を材料にして、それを干して作るレンガなん
で、要は泥を干して、
泥を干してるだけ
でレンガに作る、
でこれがね、日本でもね、下関の豊浦ってとこで、その日干しレンガで建物を作る伝統があったんですよね。
下関に、
これもね、僕はね、偶然見つけてびっくりしたんだけど、日本で日干しレンガで建物を作ってる。
それはかなりびっくりですね。
これでね、その豊浦に一個建物を作ったんだけど、これはね、究極の環境技術なんですよ。材料運ばなくて済むわけでしょ。自分の庭の泥が使えるわけだし、
そこにあるわけだし
、それからレンガだと高熱で、普通のレンガは高熱で焼くわけだけど、日干しレンガは干しとくだけだから、エネルギーコストもかからない。
ほったらかしですもんね。
ほったらかし。それで、それを積み上げればいいわけだから、輸送コストゼロ。だから、その材料コストみたいなのも原則的にはゼロみたいなのもできたわけで、こんなね、サステイナブル、今サステイナブルって、それにその持続可能な環境に優しいことを言いますけど、究極のサステイナブル建築が日干しレンガでできるかもしれない。で、しかもね、いいことにね、これはね、 温湿度を調整する機能があってね、うん、中の湿度が高くなるとそれが吸ってくれるんですよ、その日干しレンガが。
あ、その壁というか
壁が吸ってくれて、はいはい、で中が乾いてくると今度はそこが湿度を出してくれるから、湿度も割と一定に保たれるし、うん、温度も割とヒヤッとして、うん、夏も涼しい、冬は逆にちょっと暖かいって感じになるから、うん、空調を最小限にすることができるんですよね。
そうですね、エアコンいらず、
エアコンいらず、うん、でね、そのできた後のその環境も一番エネルギーを使わないことができる、それで可能になるっていうとね、うん、これはね、今後の建築のあり方っていうのはむしろその原始的な日干しレンガにこそ未来の建築の可能性があるんじゃないかって気もしててね。
そうですね、まあ、いわゆる究極のエコみたいな分ですよね。そうか、日干しレンガが、そうなんですね、うん、
日本にも日干しレンガがあった
ね。そこもびっくりですけどね。そうか、そうなんですね。ちなみに熊さんはその海外でも広くご活躍ですけども、その国や地域によって使う素材は、まあ、先ほど来の話、まあ、地産地消という話ありますから、当然違ってくると思うんですけど、これはこう日本では見たことないなみたいなっていうのはありますかね。
それはね、うん、その場所場所に行くと面白いものがいろいろ見つかって、
はい、
今韓国の最終島、
はい、チェジュ島
でね、はい、プロジェクトが始まって、チェジュ島の火山岩が、はい、彼らは積極的に家に使っているわけ。
火山岩、
はい、真っ黒の火山岩を積極的に家に使っててね、うん、その火山岩のテクスチャーをうまく使ってるんですよね、民家が。で、日本では火山岩ってあるけどね、まあ、あそこまで大胆に建築じゃ使ってないな。でそれをチェジュ島でね作るんだったら、やっぱりチェジュ島の火山岩の建物を作ろうって言ってね、
うんうんうん、
今どんな石が手に入るかっていうのを調べてるところなんだけど、
火山岩の石ってなんか想像すらちょっとできない感じですけど、
うん、日本でいうと浅間石とか、ああいう黒くてポーラスな穴の開いた石なんだけどね、うんうんうんうん、やっぱりチェジュ島のやつはね、かなり大きいものが手に入って、
うんうん、
でその大きいものをこう積んでってね、うん、いろんなものを作ってるんですね。
かなりなんかこうゴツゴツ感がありそうな気がしますが、そうでもないんですか。
それね、ゴツゴツ感をね、韓国の人ってね、うん、日本の建築って綺麗に作りすぎちゃうんだけど、うんうんうん、韓国の建築はね、割とね、綺麗に作らないけどかっこいいっていうセンスがあるわけね。でその辺のねセンスが国によって違って、で韓国で作るときにね、日本流に綺麗に作りすぎちゃうのはね、僕あんまり面白くないから、韓国流の、うんうんうん、ちょっとラフなんだけどかっこいいって感じをね、チェジュ島ではやりたいなと思って
ます、ね、なるほどなるほど。じゃあそれもね、本当にそこにあるものを最大限利用してという部分ですもんね。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは建築家の熊健吾さんです。岩波新書から著書自然な建築が出版となっています。この本では、まあ、熊さんの挑戦と同時に現代の建築への問題提起もなされていらっしゃるわけなんですが、大規模になればなるほど、例えば工期の問題とか、あるいは人工物との折り合いなんかもあってということが綴られているんですが、その熊さんの建築家としての今一番の悩みどころ、ジレンマっていうのはどういうところになってきますか。
大きい建築っていうのはね、昔 の, 民家に比べれば今の建築ってどんな建築だって大きいわけですよ。でそういう大きい建築頼まれて、何階建て、だから10階建ての建物とかになるとね、やっぱりコンクリートとか鉄っていう20世紀的な材料を、うんうん、使ってこない、それをメインにして骨組みは作ってこなきゃいけない、
うんうんうん、
でそれをなんとかしてね、人間的な建築にデザインするにはどうしたらいいかっていうのが一番悩みですね。
まあやっぱりその現代的な素材、まあ、コンクリートみたいなものも当然使わなきゃいけないという中でどうやって表現していくかという、
そうそうそう、
というところなんですね。うん、あとね、その工期の問題みたいな部分でも、とにかくせかされてとりあえずみたいな部分の話も出てますけど、うん、まあ、これも相当頭の痛いというか、まあ、構造的な問題なのかもしれないですけど、それは
うん、でそのとりあえずのね、せかされる話は景気悪くなってね、ちょっと良くなってきたな、
うん、あ、そうですか。
やっぱりね、景気いい時ってみんなにやたら急ぐじゃないですか、
はいはい、
景気いい時はね、みんな急ぐし、うん、それから逆に建築コストも上がっ っちゃうでしょ。で、景気悪くなると建築コスト下がってくるし、うんうん、そういう時のが僕ら建築家にとってはいい時代じゃないかと思うんだよね。
なるほど。
景気のいい時ってね、みんなもうある意味ではイラついてるからね。
あ、イケイケどんどんだ
けど、ね、イケイケどんどんからね、ちょっと変わったことやろうとするとね、まあ暇な時にやってくださいみたいなことでさ、相手にもしてもらえないみたいな感じなんだけど。
なるほど。逆に言うと今ちょっと暇な時なわけです。
今やっぱ暇な時はいいです
ね。おー、なるほど。じゃあそれはちょっと腰を押し付けてできる環境、まあ比較的できる環境なのかなという感じ。
そう、そういう環境にね、今ね、もう幸いになってきてる気がするな。
そうですか。まあでも先ほどのジレンマの話に戻りますが、その特にまあ都市部ではまあコンクリートジャングル、そのまあ本の冒頭でも書かれていらっしゃいますが、20世紀はコンクリートの時代ということの中で、やっぱりそれは使わざるを得ないものになっているわけですかね。
うんうん、それはね、コンクリートって強度を作りやすい、地震に耐えるものを作りやすいってだけじゃなくてね、やっぱお化粧のりがいいんですよね。
お化粧のり、
お化粧のりがいい。
え、これは、
要するにコンクリートでとりあえず骨組みを作って、その上に石を張るとかね、その上に車間で土壁を塗るとかね、まあ、そういう時の、その僕らでは下地って言うんだけど、
はい、
上にお化粧をつける時のその下側にある材料としてはね、実にうまくできてるわけ。
はーはー
はー、のりがいいんですよ。
そうか、外見はいくらでも変えられる。
外見はいくらでも変えられるし、外見がこう剥がれ落ちてこないように作りやすいわけね。
ああ、そうですね。
で、要するにお化粧のりのいい美人で、本当の美人か分かんないけど、少なくともお化粧のりがいいから、とりあえずかっこついてるっていうのはコンクリートなんですね。
あーはーはー、だからもう非常に使いやすい。
使いやすい。
でもやっぱりそれは熊さん的には良しとしない部分なんですか。
う
ん、
でそうするとね、やっぱり世の中ね、お化粧の建築ばっかになってきちゃうと、なんか居心地悪いわけですよ。だからね、夜暗い街だったらね、お化粧の人もあんまり気にならないかもしれないけど、もう昼間明るい時からお化粧の人ばっかり囲まれてるみたいな感じなんだよね、今の街僕歩いてると。
あ、素顔が見えない。
素顔が見えない。世界の都市がね、今全部そういうお化粧都市になっちゃってるわけですよね。で、街に個性が大事だって言っても、その個性は本当に最後のお化粧のとこだけでつけちゃってるから、なんかそういうね、街ってやっぱりお化粧の裏が透けて見えるから、あのお化粧の裏にあるのはただのコンクリートのなんか武骨なものが並んでるだけだからね。世界の街、上海店、北京行っても、あるいはヨーロッパの都市行っても、結局はなんかね、もう同じように疲れちゃって、なんかコンクリート当たりしちゃうっていうかね、コンクリート負けしちゃうんですね。
まあでもその、まあいいにせよ悪いにせよ、それがやっぱりその時代の潮流というか、その大都市と呼ばれるところは特に、まあ、そうならざるを得ない状況に今なってると思うんですけど、その逆にそういう状況だからこそ、熊さんの思う理想の都市景観っていうのはどういうふうになってくるんですか。
こうコンクリートとか鉄っていう、ある意味での時代の宿命の中でどれだけ本物を突っ込めるか、なんか化粧じゃなくて本物を突っ込めるかって、それはね、その人間の実際歩く地面の近いところってね、そういう本物のものを使って本物の空間って作れるわけですよね。
地面に近いところ、
でそういうところでね、僕らやっぱりその自然な素材を使った自然な建築の作り方で、地面に近い領域を作り変えたいってことをやってるんですよね。
なるほどな。
そうで、それをね、そこの地面のところをね、変えるだけで都市の印象ってすごく変わるんですね。
じゃあそのコンクリートジャングルになってる状況の中でも、まだまだそれは改善できる余地がある。
余地ありますね。
うん、
でもね、今僕ら東京で根津美術館っていうのを、もう今工事してて、今年オープンするんですけど、根津美術館も大きな美術館だから、全体の構造は鉄でできてるんですけどね、地面に近いところでね、外壁に竹使ってるんですよ。
お
ほうほうほう。これね、
外壁に竹。
外壁に竹、これもね、多分東京の建物ではないんじゃないかな、
ね、
東京だけじゃなくて他にもないと思うけど。
あんまり見た記憶すらないですけどね。外壁に竹。
竹使ってね。で、やっぱりそれは、その竹の外壁っていうものの前を歩いて美術館にアプローチするんだけど、その外壁を歩いただけでね、やっぱ気分がだんだんとこう変わってくる風になると思うんだな。そうやって心の準備をして、その美術品と向かい合ってもらう。でそれにはね、やっぱそういうその竹の外壁みたいなものが一番人間の心をこう変えてくれるんじゃないかなと思ったんですね。
あとね、この本を読み進めると、その建築を通して現代社会の問題点も浮き彫りになってくる部分があるんですけど、熊さんが持ってらっしゃる今の社会の一番の問題点っていうのはどういうところになってきますか。
場所の力っ ていうものを信じなくなっちゃったことだと思いますね。
場所の力、
うん、要するに世界が一つのシステムで動いてる、
うんうん、
で例えば金融とかね経済とか全部その世界がグローバル化されたってことを言うけれども、
はい、
実はそういう世界が一つのシステムで支配されればされるほど実は場所の力が物を言ってくる時代なんですね。本当に場所に根の生えた力のあるものを見つければみんなやっぱり そこにね引きつけられるように行くしそこのものを大事にして使うようになるし、
うん、
そういうねグローバリズムっていうのは実はねローカルの力が本当に再発見できる時代なんですね、
うんうんうん、
でそれをね現代社会はねグローバリズムの方だけ見てて、
うんうん、
やっぱローカルのものっていうのの力をね全く評価しないままで今来ちゃってるのがすごい残念だと思うんですね、うん、
なるほどなるほど。
ローカルなものをしっかり作ればね、
うん、
自動的にグローバルがねそれをね探してくれるんだな。
ああなるほどなるほど。
ちゃんとねしっかりしたローカルのものをそれ作ってあれば、
うんうんうん、
あとはねグローバルなネットワークがそれに追いついてきてくれる。で自動的にそのネットワークにその情報が流れていくっていう時代だと思うから、
うんうんうん、
僕としてはもうローカルに精出して
なるほどなるほど。
ローカル頑張ればいいって感じがしてる。
もう地に足つけてれば、うん、後からこういろいろと入ってくると、うん、だから最初から上ばっかり見てるんじゃなくて、
僕ら作る人間としてはねもう下だけ見てコツコツ作ればいいんでね、
うんうんうんうん、
そうすればね実はみんなそういうものの価値には本当は飢えてるんですよ。そういうもの欲しくてしょうがないわけだから、
うんうん、
そういうものに飢えてるメディアとか人たちが必ず見つけ出してくれるから、
うん、
こっちはね、うん、もう地面に這いつくばってればいいなと思ってる
うん、なるほど。でもやっぱそうするとその建築がその今おっしゃっていただいたその問題の解決法になりうるというかもうかなり直結した形になってくるんじゃないですか。それは
そうまさにね、うん、あの建築っていうのは20世紀ではね建築って割と遅れた、うん、あの技術みたいに思われてたんですね、うん、要するに情報技術とかに比べると建築ってのは昔ながらのなんかコンクリートこねてんだろ未だにってみたいななんかねもう過去の人みたいな感じの扱いを受けたんだけど、
うんうん、
実はね建築っていうのは人間の体が直接体験できる、
うん、
体に一番訴えるものを作れるのは建築なんですね、
うん
うん、だから情報ってやっぱり映像とか音とかでやっぱそれよりも建築の持ってる直接性なんか触れるとか匂いがするとかね、
うんうん、
その直接性の方が僕はこれからの時代の求めてるものに合ってるような気がする。だから急にね僕は21世紀になってね建築は遅れたもんじゃなくて逆にこれからのもんじゃないかなって気がしてるんですね。
なるほどなるほど。それがまさにローカルな地に足つけてという部分に直結してきますもんね、
うん、
ですからね、
そうですね、
うん、本当に触れて匂いも嗅げてという部分で、
うん、
なるほど。だからこそじゃあ今だからこそ建築っていうのがもっともっと重視されて、
そうそう今だからこそっていうこれからもっとって感じじゃないかな。
なるほど。今後加速していくだろうという、
うん、
なるほど。そうか建築はこれからが旬、
うん、でも同じものをそこら中に作ってるの、うん、建築はもうただのゴミですから建築がちゃんと根に生えたものを作ってやればこれからが旬ですね。
なるほど。じゃあそうか工業製品の建築ではなく
そうそう、
うん、手作りのものとしての
そうそうそうですね、
ができていけばというかまあそれが旬のものとなってくるわけですね、
うん、
今後の、
うん、そうです
ね。なるほど。 Let's get knowledge with fun。 そもそも熊さんなぜ建築家の道を目指されたんですか？
自分の生まれた家がね横浜なんですけどね、
はい、
まあ簡単に言うとボロ屋だったんですね、
うんうん、
で僕生まれたのは1954年なんだけど、
はい、
その頃っていうのは横浜でもこうどんどん新しい家が建ったりとか、まあ、新しな開発がされてる時代だから、うん、友達の家っていうのはねみんな新建材ピカピカの家なわけ、
うんうん、
で自分の家だけはね戦前にうちのじいさんがあの畑仕事やりたくてねあの作ったちっちゃな小屋みたいなものなんですよ、
うんうん、
で土壁も木造の土壁の平屋でねその土壁もどんどんこう崩れ落ちてくるわけね。
ボロボロ
で畳の上にいつもなんか土の粉があるみたいな感じの家でね、
はいはい、
友達の家行くとなんか蛍光灯でピカピカして明るいしなんか最初はね自分の家が嫌で嫌でしょうがなかったんだけど、
うんうん、
なんかある時から俺の家の方がひょっとしてかっこいいんじゃないのって、
うんうん、
高校生くらいかな思えてきて、うん、でやっぱりその自分の家のかっこよさみたいなものを全部作れないかなっ というふうに思えたのがきっかけですね。
なるほど。じゃあご自分の家にそれが原点があった
ですね。そうですね。
それを自分で作りたいという欲求が。
そうそう、だからあの自分の家は時代がうまく時間が作ってくれたわけだけど、なんかそれをこうちゃんと図面を描いてそういうものが作れないかなっていう、まあそれは漠然として夢みたいなもんなんだけど、うん、そういう動機ですね。
なるほど。まあそれが原点にあって、まあでもそこからその建築家としての道がスタートすると思うんですけど、なぜここまでこう道を極め続けてこられているんですか。
それはね、ちょうど時代がね、高度成長の時代から低成長の時代に変わって、バンバンたくさん新しい建築を作ればいいっていう時代ではなくて、むしろどうやって社会がうまく枯れていくかとか、うまく社会が年老いていくかって時代に変わってきたわけですよね。それに気づい人間気づいてきたのは、まあ僕80年代90年代かな、社会全体がそれに気づいてきたのは、そういうその時代の流れと僕と考えてたことがちょうどうまくフィットしてきたってことじゃないかと思うんですね。
じゃあその時代の流れもご自分の考えの変遷もそこでぴったりフィットしてという部分があって、
そうですね、だからそれがフィットしてきたのがバブルが崩壊して、やっぱしこうイケイケな社会じゃないぜっていう風になってきたあたりから、僕の考えてることとなんか社会 の、向かってるものがこう合ってきたような気がします。
でしかもそれがご自分で考えてることは自分で面白がれるような感覚があってということ。
そうで、そのね、枯れてくとか老いてくってことをね、面白がるってね、実はねこれ便利なんですね。便利なっていうかね、新しいものとどんどん作れっていうのしか楽しめないとね、人間不幸でね、やっぱどんどん大きな仕事を手に入れなきゃ幸せになれない。
ああもう拡大
拡大しないと幸せになれないって人間不幸だと思うけど、枯れていくとか、ね、老いるとかね、こうしょぼくなるとかいうのを楽しむ感性があるとね、人間ってかなり幸せになると思うんですね。
そうか、拡大路線ばっかりだと果てが見えない。
果てが見えなくてね、それはやっぱ疲れると思う。
ああ、ほうほう。
でもやっぱそのね、枯れていくことを楽しめるようになると人間はね、もっと幸せになると思うな。今なんか若い人もそういう感性の人増えてるみたい。昔は若い人って、若い人はもうどんどんイケイケだけど、今若い人の方がかえって、そういうなんか自粛最終とかさ、草食人間とか言われるくらいに、こうなんか、こう、つつましさみたいなものの方に、こう価値を見出す時代になってて、僕も建築の仕事しててね、若い人の感性が変わってきてるのを感じますね。
ああ、そうですか。じゃあその拡大路線一本やりではなく、その、なんか物事を慈しんでちょっとこう作り上げるみたいな。
そうそう。
そうか。まあでもそれもね、本当に、若い人の世代にもそれがもう波及しているですね。
むしろ若い人の方がそういうものを評価する土壌があって、やっぱり年配の経営者なんかやっぱり未だにピカッていけいけじゃないと建築らしくないみたいな思ってる人が多いような気がするんだけど、若い人は変わってるな。
その建築を通して学んだ一番のことっていうのは何ですかね。
そうですね、それはね、やっぱ自分では一人では何もできないってことがあるんだ。
一人では何もできない、
だから、ね、建築って図面は描けるけども、その図面通りに作ってくれるなんて保証はないわけだし、やっぱりそれを手渡すわけですよね、図面を手渡して、でその作ってくれる人に、まあ、簡単におんぶに抱っこするわけですよ、でその人たちの力で実は建築ができてる。でそのなんかこう自分では何にもできなくて、結局いろんな人間がいろいろ力を出し合って、その人たちがやる気になってこそいいものができるっていうね、なんかそれは僕ものづくりの本質っていうか人間社会の本質だと思うんだけど、建築を通じてやっとそれが分かったような気がする。
物事は有機的にこう絡み合ってできていくんだという。
だから若い時にね、建築の図面描いてる時ってやっぱ図面通り自動的に物が出来上がってくれると思っちゃうわけですよ。でもね、自動的なんかできなくてね、実は僕らなんか図面描いても、こんなのできねえよっていうも言われることがもう山ほどあるわけで、実はその図面描く前にも、これできるって言って調整しながら図面描くんだけど、それでも図面描いて最終的にやっぱこんなのできるわけねえじゃねえかよお兄ちゃんみたいなこともうしょっちゅうあるわけで、やっぱりそういう こをなんか他人っていうかね、やっぱ自分の思い通りにならない世界っていうものを、うん、こうとどうやって仲良くしながらみんなで作るかっていうやり方をね、建築を通じて学びましたね。
あ、なるほどね。それがあってやっと出来上がるもんなんだっていう、うん、そうですね、まあ、確かに、ね、図面描いたらなんとなくもうそれで完成みたいな、ね、うん、イメージはなきにしもあらずですけど、決してそんなことはない、
うん、そんなでコンピューターの世界とかゲームの世界ってね、うん、やっぱりなんかそうパラパラパラって自分で操作すればそう世界がどんどん変わっていくっていう風な、うんうんうん、まあ、バーチャルって結局そういうことだけど、そういう錯覚に陥っちゃうわけですよ、
うんうんうんうん、
でも実際はね、その自分の頭の中で考えたりとか自分でキーボード叩いてできることっていうのは、うん、やっぱり自分の妄想みたいなもんで、うん、その妄想が実現するにはやっぱ皆様におんぶに抱っこしてってやっと初めて妄想が少しずつこうリアルなものに変わっていくわけで、そのねリアルなものにちゃんと向き合って、うん、それと仲良くして物を作っていくってことをね、もっと若い人に伝えたいな。
なるほどね、うん、そうか、まあ、バーチャルなデジタルな部分ではね、なんかこうと、まあ、その実際に作り上げる作業って、まあ、似てるような感じもするけど、かなり非なるものというか、
うん、むしろね対極にあるんだな。だからバーチャルの世界とかゲームの世界で持ってる一種のこう、うん、全能感みたいな、ね、
はいはいはい、
ものって、で結局はその結局ゲームの世界だけのって完結してるものなわけじゃない、うん、です。なんかやっぱ自分で社会に生きていくってことは、そういう全能感を完全に潰して自分の中で潰してリアルなものにこう一歩一歩なんか向き合っていく、
うん、
そのなんかゆっくり一歩一歩するって感じね、その感じを僕は建築をやりながら自分でも学んできたし、だから建築をやらないでいたら自分もやっぱりそういう妄想の中にまだ生きてたかもしれないしな。
そうするとでも、まあ、本当に建築に携わり続けてもう何十年というふうになると思いますけど、そこまでやっぱり熱くこう関わり続けられる思いの根底みたいなのってのはやっぱその辺になってくるんですかね。
そうですね、うん、だからプロジェクトごとにね、うん、全く新しい人に会えるわけですよ、建築っていうのは、うんうんうん、で今まで仕事したことない職人さんに会えたりとか、今まで会ったことのないタイプのクライアントって、その発注してくれる人に会ったりとか、そういう、まあ、いろんな他人に会って、そうするとその他人との間で一歩一歩構築していかなきゃならないわけですね。でその一歩一歩ゆっくりと人間関係を構築した結果が建築になるわけだから、
うん、
毎回がねこう新しい出会いで、それはね辛くもあり楽しくもあるわけだけど、その毎回新しい人に出会えるっていうのは建築の最高の楽しみだな。
決して予定調和ではないですね。
予定調和じゃなくてもうねドラマの連続
もうハプニングありまくり、
ハプニング連続、うん、だからもう飽きない、もうね
毎回、うん、あこう来るかみたいな
そうそうそうここまで来るかみたいな感じで、
ね、それはもうでもね本当にドラマの連続、それはでも本当にエキサイティングですよね。
そうそう、だからね、リアルってそういうことなんだと思うな。
先ほど来若い、ね、次世代を担う建築家の方へのメッセージも、いただいてますけど、改めて後進の方々にメッセージを送るとしたらどんなことを言いたいですか。
自分で物作ってみると分かる。実はね僕もね自分のちっちゃなボロ屋を親父と一緒に手直ししてったのね。で本当に難しい仕事は大工さんに頼むんだけど、
はい、
例えば床を張り替えるとか天井を張り替えるぐらいまでは親父と一緒にやってたんです
よ、うん、かなり高レベルじゃないですか。
それでね、で実は僕途中でね天井張り替えてやっぱ俺たちは無理だって諦めたこともって途中で大工さんに入ってもらったりしたこともあるんだけど、
うん、
自分でやっていくとね、うん、いろんなことが分かる。でそのプロセスで勉強したことは多いですね。
うん、やっぱり自分で やってみる。
そうそう、まず自分でやってみる、
うんうんうん、
自分で手を動かしてやってみるってことね。でうちの大学の学生なんかもね、そうやってね地方連れてってね民家を手直しする改修するなんて自分たちでやらしたりするとね、うん、なんかもうそれ1週間でね顔つきが変わるって感じ。
お、うん、まあ当然ね今の学生さんですから、その図面引くのは例えば CAD を使ったりとかっていうふうにあるかもしれないけど、うん、でもそこのさっきおっしゃってたそのバーチャルな部分とは、うん、リアルな部分は、まあ、対極にあるんだという感覚がそこで獲得できるんですかね。
そうそう、だから今の CAD の技術とか進んでるから、うん、その図面の効率ってすごく増したわけですよ、
うんうん、
でもう短時間で、ね、すごい図面とかバーッと描けるようになったわけだけど、でもリアルな世界っていうのはもうそれと対極のスローな世界があるわけだから、うんうんうん、そのスローな世界を、ね、ちゃんと体験していかないと、うん、 っぱその早い方の世界だけにね流されてると、うん、面白い建築は絶対作れないんですよね。
でそこで先ほどおっしゃってた全能感みたいなのねちょっと誤った感覚にもね陥っちゃうだろうし、そこでやっぱりその土に触れてとか木に触れてみたいな部分が本当に必要に、うん、そこは外せないですねじゃあね。
そうそうそう、だからそれをねそのリアルな世界との、うん、こう格闘みたいなのを経験しないでいくとね、うん、やっぱ全能感だけで突っ走っていくとね、うん、やっぱ突然それがその全能感っていうのは自分のコンピューターの中だけの世界のもんだってことに気づいた時とね、やっぱ挫折って大きいと思うな。
だからこそもう普段からそのリアルな世界に触れておいてというのが本当に求められる、
うん、そうですね、うん、今後そのコンピューターも速度の世界はどんどん早まる一方だから、うんうん、逆にそのリアルなスローの世界はなるべくちっちゃいうちからね、
うん、
もう体に染み込ませなきゃいけないと思うな。
確かにバーチャルな世界は多分もう早くなる一方ですからね。
そうそう、
でも、リアルな世界の時間の流れは基本的には変わらないはずだから。
そうですね。
いう部分ですね。そこをね、きっちり見極めておかないと落差がでかすぎますよね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
まあ、いろんな面白いね、建築家に習ったんですけどね。
うん、
まあ、一番先生として面白い体験っていうのはね、原先生って僕の大学の先生と一緒にサハラ砂漠を旅行した。
サハラ砂漠、
サハラ砂漠のね、
はい、
村を見て回ろうって言って、中海のアルジェから入ってね、サハラ砂漠を縦断してね、砂漠越えして西アフリカに出てって、そこの村をね何十個見て回って調査したんです、でね、これがやっぱ自分にとってはすごく面白かった。それこそね、早い世界の対極にある超スローな世界、日干しレンガとかこうヤシの葉っぱとかで作ってる世界の村、
ゆっくりですね。
ゆっくりなんだけど、それが全部村が違うわけ。もう一つして同じ村はない。それぞれの村の個性を楽しみながらそのサハラ砂漠を越えたんだけどね、その先生別に何も教えてくれなかったんだけど一緒にね楽しみながらその先生と見て回った体験というのは、まあ、自分の今までの建築を学習した中で一番の体験かな。
はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は建築家の隈研吾さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、建築家の隈研吾さんをお迎えしてお送りしました。いや、今日お話をお伺いした隈研吾さん、まあ、本当に建築というものが人間の営みのもう根幹たる、ものであるという考え方、非常に面白く聞かせていただきました。いや、本当に今後の作品の数々にも大いに期待しております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。